はい、こんにちは。鬼門遁甲の研究家の鈴木英秀です。今回は、失敗しない引っ越しのコツということでご案内していくんですけども、これは、引っ越し方位鑑定を鬼門遁甲できちんとして、で当日ですね、引っ越しをするとなった時のお話ですね。これは質問がすごくたくさんあるもんですから、このように音声でまとめてみたいと思います。はい。うちでね、例えば引っ越し方位鑑定を受けて、そして当日引っ越しをしましたと。その時に、やらなきゃいけないことっていうのが何個かあるんですね。まあ、絶対に必須ではないんですけども、やった方がいいことから説明していきます。これはね、当日引っ越したと。でその日に、マンションでもいいし、一戸建てでも必ずそうなんでしょうけど、表札をつけてください。表札ですね。山田さんだったら山田っていう表札をつけてください。で、これね、女性の方で表札をつけるのを嫌がる人が結構いらっしゃるんですけども、名字だけでも結構です。下の名前いりませんので、もし単身で女性が引っ越した場合は、山田さんだったら山田という表札をつけてください。その引っ越しの日の当日ですね。つまり鑑定書に書いてあるその日で引っ越すはずですから、引っ越しをしてその日に表札を必ずつけると。マンションの場合は、なんていうんですかね、このポストのところと、それから玄関の前ってあると思うんですけど、両方つけるといいと思います。で、表札といってもね、簡単なもので、結構なんですが、一応表札にも相というものがありまして、仮装とかね、印相ですね、印鑑の相とかね、人相とかね、いろいろありますけど、表札にも相がありまして、やっぱりね、それは ボール紙で、マジックで山田って書くよりも、1万円ぐらい払えばちゃんとしたものを作ってもらえますからね、そういったものをバシッとこうつけるっていうのが、ボール紙で作るよりは全然いい相と思ってください。ですから、賃貸でね、なかなかそこまでやるって方はいないかもしれないですけど、購入した物件であるとか、もちろん一戸建てなんかはね、ちょっといい表札を当日つけてもらってください。それは予約しておけばちゃんとやってくれるはずですからね。やってください。これがやった方がいいことですね。それと、もう一つはね、もし当日単身で引っ越しをしたと。そういったときに、基地方位で引っ越しをしたっていう場合は、お一人で行ってるはずですよね。そうした場合はね、当日、近所の商店とかスーパーとか、そういったところで買い物をしてください。お金を使うんですね。基地方位先では、自分のお金を使うってことが、基地方位パワーを増大させると。こういう効果がありますのでね、もし基地方位で転居された場合は、近くのスーパーとか、なんかお店屋さんでね、買い物をしてください。で、何を買うかっていうのは何でもいいです。何でもいいんですけども、可能であればね、近隣の挨拶に回るなんかタオルとかね、石鹸とか、そういったものを買うっていうのもいいんじゃないでしょうか。それが必須ではありませんけどね。はい。でね、これよくある質問なんですけどね、荷物がまだね、旧家から運びきれないと。それでも引っ越したことになるんでしょうかってよくあるんですけど、これはホームページでも散々説明させていただいてますけど、荷物は関係ありません。引っ越しするのは人間ですよね。だから人間がその日に引っ越しをして、その日から 生活の基盤がその住所になる日っていうのが引っ越した日になりますから、あの別にあのタンスをちょっとまだ置いてるとか、あの、ね、夏だったんです、なんかこうストーブをちょっと電気ストーブとか石油ストーブを置いたままにしてあるとか、そういうのは別に関係ないんですよね。後でもう一回持ってくればいいし、うん、もちろん事前に送っちゃっても OK です。うん、そうね、だから荷物は関係ないんですね。はい、でじゃあ引っ越して住民票を変更しなきゃいけないかと思うんですけど、これには当日じゃないといけませんかとかね、よく言われます。そんなことは全くありません。うん、住民票はね、時間のあるときに市役所行って変更してください。それからね、もしね新築で、引っ越しをするっていう場合に、まあ、これちょっと引っ越しのコツっていうかちょっとずれちゃうんですけど、ちょっとこれお話ししとこうかなと思ったんですね。あの新築で引っ越しをする場合は、あの地鎮祭とかそういうことをやると思うんですけど、まあ地鎮祭やるやらないはお任せします。うん、でね、やった方がいいことは僕からあるんですね。それは何かというと、埋炭という方法なんですね。埋炭というのはどういう字かというと、埋める炭と書きます。うん、新築の場合ほら建築をこうしていくわけですけど、あの更地からやってるわけですよね。でその時に備長炭、うん、これをね10キロぐらい埋めてほしいんですよ。そのあなたが住むその土地にね。でその地下にはあの下水管が通ってたり、あのね、あのガス管通ったりしますから、それの避けてね、あの埋めてください。うん、備長炭を、うん、10キロぐらいね埋めてください。で場所はどこでもいいです。うん、あのそれに方位とかは関係ないのでね、どこでもいいです。で穴の深さというのは理想は、まあ、1立米とされてます。1立米っていうのはあれですよね、1メートル ×1 メートル ×1 メートルっていうね、うん、これ結構掘るの大変です。あの私ももちろんやったことあるんですけど、あのこれは一人でやるのもう無理ですね。うん、なので業者さんに5万円か10万円ぐらい包めばやってくれますから、あのユンボかなんかで掘ってもらって、それであの隅埋めちゃってください。うん、で、掘り起こした土でもってもう一回こう埋めるっていう感じですかね。うん、これ埋炭って言いますけど、土地の層がかなり良くなりますからやってみてください。うん、昔はね神社仏閣を建立するときには必ずやったそうです。うん、やってみてください。はい、でマンションとかね、もうそもそも一戸建てがすでに建っちゃってる家にこう引っ越しをするんだと、じゃあ埋炭できないじゃないかと言われそうですけど、その時はね、ある植物があるんですね。うん、これはねおもとって言われる植物なんですよ。おもと、うん、これね検索してみてください、いっぱい出てきますから。こうおもとを部屋のどこでもいいので置いてください。うん、これね埋炭ほどはあのそうはあげませんけどね、あの家の中の火葬を良くしますんで、よかったらやってみてください。うん、でね、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、引っ越し失敗しない引っ越しのコツということで、物件を選ぶときに、うん、あのあちこち方位っていうウェブサイトがあるんで、それで方位を確認してほしいんですけども、あのこれは12方位ですからね。うん、これ間違えないでください。結構ねうちのあのお客様で間違えられてる方がいらっしゃるんで、何度ももちろんあの鑑定を受けてくださった方にはあのもちろん私の方から指導させていただくんですけども、あのメールやら何やらでね、 その方位の角度ですよね。これは十二方位です。うん。東西南北と。うん。それから、北北東、東北東、東南東、南南東、南南西、南西南、西北西、北北西と。うん。で、これで十二方位というふうになりますけども、うん。どうもなんですね。例えば、東西南北はもうこれ30度の角度でいいんですけど、北北東、それから東北東っていうのは、それぞれ30度、30度で、60度で北東で見ます。うん。だから、北北東に越したい物件があると。うん。そういう場合は、北東で見ていいんですよ。うん。60度の角度で引っ越せますから、うん、ですからうちの鑑定書なんかに北東って書いてあると思うんですね。もし鑑定いらっしゃった場合、それはもう北東っていうのは北北東含んでますからね。うん、東北東ももちろん含んでます。うん、で例えば東南東だったら東南東っていうのは東南の一つですから、うん。こういうふうにしてみます。うん。そうそうそう。なので、まあ、間違えないでください。うん、もし分からなければ、ご依頼いただければしっかり説明いたしますけど、まあ、そんなに難しいことじゃないと思うんですけどね。とにかく、方位の角度間違えないようにしてくださいね。物件を選ぶときに、全然違うとこ行っちゃうことになっちゃうので、45度とか、ね、いろいろあるみたいですけど、全然違いますからね。45度は使いませんね。30度でやってください。うんですね。で、まあ、あとは気にされる方が多いのはね、厄年なんですけど引っ越しができますかねとかね、引っ越しして失敗しないでしょうかとかよく聞かれるんですけども、厄年なんてものはありません。うん。だからこれは全く気にしなくてもいいです。で、これはホームページでも何回も言ってますけど、五王札とか本命札とかこういったこともありません。だから気にしないで、ちゃんとね、金門トンコでバッチリ鑑定をして、それで引っ越しを安全に、そしてまたはね、開運するように、できるようにやってみてください。うん。で、そのためには私の方で鑑定書を出しますんでね、一緒に頑張ってやっていきましょう。うん。とにかく失敗しない引っ越しっていうのはちゃんと鑑定をして、それで、行くと、うん、いうことです。うん。で、あとは細々したことっていうのは今言ったようなことですけど、うん、重要なのは本当に方位鑑定です。うん。なのでよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。